こんばんは、林香織です。今日は2月の21日、時刻は20時33分を回ったところです。喉の痛みに関してはもうほとんど痛くなくなったというところなんですけれども、ただまだ痰が絡みますね。結構で咳が出るので、まだすっかり調子が戻ってきたというわけでは残念ながらないといった感じですね。ちょっとまだ声が出しにくいというのか、なんか喋ったりしてる途中に咳込んだりしないかなと、ちょっと心配でもありますけれども、まあなんとか喋れる状態ではあるので、手短にですけども録音したいと思っています。さて、今日、2月の21日はなんかまあ全国的に見ると、まあ、北日本を中心にかなり荒れてるところがあるみたいで、まあ、北海道あたりは飛行機が飛ばないというようなことになってるみたいなんですけれども、なんかそうですね、例年今頃の季節割と北海道行くこと多かったので、まあ、今年は行ってないわけですけれども、もし出かけてたら大変だったろうなとか、そんなこと思ったりもします。ただどっちかというとやっぱり暖かい場所の方が多かったのかな。で、熊本も非常に良い天気でしたね。ほとんど雲もない状態で、気温はね若干低かったかなって気もするんですけれども、ただ残念ながら明日以降はまた天気が崩れるみたいですね。しばらくは、ずっとぐずついた天気の毎日のようです。ということで、まあ今日はどこか外に出なくちゃなと思ったので、そう言っても午後からなんですけれども、少し外に出てきました。で、今日行った場所はというと、植木市まあ読んで字のごとくなんですけれども、いろいろな、まあ、苗木とかそういったものを売ってる場所ですね。なんかかなり歴史的には何百年ぐらい前からずっと続いているものらしく、で、もともとは熊本に白川っていう川が流れていて、その、河川敷でやってたんですけれども、ちょうど今その河川改修工事ということで今場所が変わって、これはそうですね、もともとのゴミの埋め立て地ですね。まあ熊本市と隣町のギリギリ境界線というよりは、多分会場のほとんどは隣町だと思うんですけども、主催は一応熊本市と、その植木市のなんか実行委員会みたいなとこなのかな、まあ、そういうところでやってます。で、看板を写真撮ってますけれども、1ヶ月以上やる結構長い、まあ、位置ですね。で、一番下に豊島会場って書いてあるんですけども、この豊島っていうのがこの看板の立ってる場所なんですが、会場1個しかないんですよね他にあるわけではないんで、別にわざわざ書かなくてもいいのになっていうところはありますが、で、ちなみにこの植木市とは別に農協が主催してる植木市っていうのもあるんですね。それはもともとは、またちょっとこれもローカルな話になるんですけども、そうですね、これも熊本市の東の方で税務署を得があったそこの、今もあるんですけどね、そこの横の広々とした敷地なんかでやってましたけども、今こちらはだいぶ遠くなって、熊本市からかなり結構北に行ったところ、甲子町じゃない、甲子市ですね、今はそういうところでやっています。で、ちょっとすいません、ローカル話だけでなんで4分も経ってるんだって話がしますけれども、では一応中どんなことが行われているかということで、まあ、写真を撮ってみました。で、まあ、さっきもお話した通り、いろいろな樹木が売られている、まあ、本当に文字通りの場所ですね。でも、まあ、天気がいいこともあって結構、まあ、人それなりにいますね。で、あとこれ新聞記事に載ってた話なんですけれども、意外と熊本市内の観光 の、 貸し切りバスなんかがここに立ち寄って、で、そういうツアー客をここに連れてきたりするらしいですね。まあもちろん九州内ぐらいだとは思うんですけれども、まあそういう人たちってのはここでちゃんと お金を落としていくんだそうで、今までの、まあ、その河原でやってた頃よりもかえってお客さんの使うお金は増えてるという話なんですけど、本当かなと。とにかくここ周り何もないんですよね。もうゴミの埋め立て地でしたからね。なんでこんな場所でするのかなと思ったんですけど、なんか不思議な話ではあります。ね、本当にいろんな人たちがいていろんな木があるということになりますけれども、まずはそうですね、あのいろいろな果物の苗木ですね、まあ、果物だけじゃなくて、まあ、花が咲く木もあるわけですけれども、写真に撮っているのでさくらんぼとかね、桃、スモモ、グミとかいろいろあったりします。あとはね、これ熊本で植えてどうなるんだろうと思うんですけど、リンゴとかありますね。他にも、まあ、栗の木はね結構あちこちにありますけども、リンゴはどうなんだろうな。あと実際に実がなっているあのプチリンゴっていうのかな、そういったものもありましたね。あとそれからあの梅の木ですね、まあ、今ちょうど、まあ、満開の時期ということで、逆に今頃買っていってどうするんだって気がしなくもないんですけども、うん、まあ、一番見頃の時期ではあります。盆栽があり大きなしだれ梅があったりという感じですね。ちょっとまた飛行機の音がうるさいんですけども、ご勘弁ください。であとはそうですね、あの桜の苗木なんかもあったんですけども、種類によってはもう花が咲いているっていうのもちらほら見かけました。あとはあの苗木だけではなくって、もう庭一式ということで庭を作りますといった、あのそういう業者さんも結構展示があります。庭一式240万、庭一式580万とか言われて、そんなに簡単に買えるものじゃないですけども、他にも、玄関の、 あのモデルみたいなものとかね、いろいろありますね。でもやっぱり、うん、一人二人でもそういう受注があれば、まあ、単価が高いですからね。であとは、うん、庭の池に放すあの金魚とかね、鯉とかそういったものもあったりしますし、他にも、まあ、飲食店というか、まあ、仮設 の、 あの出店みたいなものですよね。そういったものがあったり、苗木があり、あとはなんかよくわかんないけど絵が売ってあったりね、骨董品みたいなのがあったり、あまり植木と関係がないものもあったりするんですけれども、そんな中にあの飲食店とか、まあ、その食べ物関係で見つけたのが、これ最後の写真になりますけども、今夜、スマステーションに、これは五木村っていうところで作ってるものらしいんですけども、その製品が出るということで、写真、撮ってきました。出るんでしょうかね。で、ここ植木市を見終わった後なんですけれども、距離はね結構あるんですが、これもあのまた熊本市のものすごい外れのところにあるところで、横井湘南記念館というところに行ってきました。実は昔一番最初に仕事をしてたのが割とここの近くなんですけども、ここ来るのは初めてです。で、あの横井湘南っていうのは、まあ、幕末の思想家ですね。で、まあ熊本出身で、あと福井の方にも行ったりしてたらしいんですけれども、まあ最後になってちょっといろいろ派閥的なものがあり、そこであの対立があって暗殺されるというようなことになるわけなんですが、うん、あんまり私歴史に詳しくないのでよくわかんないってとこもあるんですけども、で、あの中の写真ね撮ったのがあったんですが、後で帰る時になってみると、写真撮らないでくださいって書いてあったので、ちょっとそれを載せません。で、あのその昔この横井湘南が住んでいたという建物、まあ多分改修されてるんだと思うんですけども、残っています。で、まあ四事件という建物らしいんですけどもね。で、昔ここに、坂本龍馬もね何回か来てるそうです。いろんな人が来てるらしいですね。で、現在はね、ここ周りは、まあ、すぐ南は田んぼがあって、で、建物自体はねすぐ近くはもう住宅地になっちゃってるんで、なんでこんなとこにあるんだろうっていうような雰囲気があるとこでもありますけども、まあ一応そういう歴史のある建物だということですね。ちなみに、この横井湘南という方なんですけども、結構あの酒癖があんまり良くなかったらしく、それで失敗したことがいろいろあったそうです。なんかね、つい最近のどっかの国の財務大臣の話を思い出したりもしますけども、タイムリーだなと思いながら、別にそれがあったからここに行ったわけではありませんけれども、と とりあえず今日は植木市とこの横井湘南記念館の2つを訪れました。ということで今回の話はこれでおしまいにしたいと思います。林香織でした。